どうもスプーン配信者のゴニです。今回はポッドキャスト以外の音声配信アプリ、こちらをレビューしていくというコーナーで、ラジオトークという配信アプリ、こちらをテーマにお話ししていきたいと思います。結構名前自体は聞かれたことある人多いんではないかなって言ったサービスになるんですけど、僕もちらっとね触ったことがあるんですけど、これラジオトーク、どんなことができるかというと、メインコンテンツとして収録コンテンツ、いわゆるポッドキャストみたいなものを投稿していく、こちらがねメインになるんですけど、ポッドキャストと違ってラジオトークの面白いところっていうのが、収録時間っていうのが10分程度で限定されてるんですよね。だから長いものは載せれないっていう形式のものになってるんですよ。まあそれ以外にもね、最近ライブの機能、生放送の機能が追加されたりとかしてるんですけど、生放送はまだそこまで盛り上がってないんですよね。どちらかというと収録コンテンツ、10分限定の音声を投稿できるっていうのがメインのサービスになってるんですよ。これのラジオトークの面白いところっていうのが、音声版のブログなんですよね。ポッドキャストってもともと音声版ブログみたいな感じで、ブログと連携してあったりとかして、ブログと音声で自分の思いだったり文章を伝えていくっていうところが、まあメインコンテンツ、メイン要素の一つだったりしたんですけど、今やもうポッドキャストって作品みたいな、一つの作品として長時間のものが成立してあったりとかするものが多いと思うんですよ。それと打って変わって、このラジオトークは本当に10分間のブログを音声で語る、話すって言った要素がすごく強くて、でこのラジオトーク自体では、こう普通に淡々と自由なものも、まあ普通にテーマとしてお話しできたりするんですけど、それ以外のハッシュタグ○○で投稿みたいな、そういったね公式のイベントだったりもやってあるんですよね。例えば最近あった面白い話とか、例えば年末大晦日で言うと、大晦日のなんか金がどうのこうのとか、元旦のおせち料理とかがテーマになってあって、それについてみんなハッシュタグつけて投稿するみたいな、なんかそのツイッターのハッシュタグ要素も入れた音声版ブログみたいな感じですごく面白いんですよね。でラジオトークのいいところ、これね大きないいところ、大きな要素が一つあって、ラジオと近いんですよね。どういうことかっていうと、素人の人たちだったり、まあ、有名人の人たちだったり、いろんな人が自由に音声版ブログみたいな10分で投稿できるんですけど、その投稿していって活動していく中で、オーディションみたいなもの、企画みたいなものが時々あったりするんですよ。その企画の中でですね、まあ、最近直近で言いますと、日本放送地上波レビュー、ネクストラト、超発掘、尖ったキッズたちみたいな企画タイトルがあったりするんですけど、最近だとラジオトークは生放送、ライブに力を入れてるみたいで、ライブの中でこんだけの実績を残せたら、日本放送に出演できますよみたいなことを企画でやってあったりとか、すごく日本放送だったりラジオ、
ここで一旦 CM です。
ライブの中でこんだけの実績を残せたら、日本放送に出演できますよみたいなことを企画でやってあったりとか、すごく日本放送だったりラジオ局、地上波のラジオ局とのつながりがすごく強いみたいで、まあ僕が前開いた時もそういった日本放送系の企画オーディションみたいなものをやってあったりしたんですよね。そういった素人の人たちで気軽に始めれて、なおかつラジオ出演も実力次第で目指せるんじゃないかなって言った、こういったね夢のある企画が多かったりするんですよ。そういった要素が一つの、まあ、強みなのかなとも思うんですけど、もう一つね強みがあって、このポッドキャスト、こちらのポッドキャストにですね、ラジオトークで投稿した音源がそのままね、Spotify なりなんなりのこのポッドキャストの方に移動してくれるっていう、そういった音声配信アプリをやってるにもかかわらず、そっちの方面にも投稿してくれるっていう、ポッドキャスト投稿機能、公開機能なるものがあるんですよね。なのでこのポッドキャストの業界においても、人気な素人のポッドキャスト配信者の人でラジオトーク出身って人結構多いんですよね。上の方のこの急上昇ランキングとかに存在する配信者の方で、ラジオトーク出身だよとか、10分程度、10分前後の、12分だったかな、12分前後の音声投稿がされてあって、実際聞いてみると面白かったり、ラジオトークで発信しているにもかかわらず、ポッドキャストの方でも聞いてくれてるユーザーの人が、ラジオトークから移動してくれてるリスナーの人たちが存在するみたいな、 そういったポッドキャストをただ単にそこだけで投稿するんじゃなくて、ラジオトークからポッドキャストへっていう、そういった手段も取れる素晴らしいコンテンツになってます。で、実際にラジオトークの配信者の人たちが出している作品っていうものを聞いたりするんですけど、ラジオトークの機能的に BGM みたいなものを、裏で流れてる BGM みたいなものをあまりつけてない人が多いんですよね。てかほぼつけれないんですよね。なのでその人の本来の喋り方、口調と独特の間、これをね BGM なしで聞けたりするんで、すごくこうその人の人間性が分かりやすいというか、その日あった出来事を話したりとかするんですけど、その日あった出来事がすごく想像しやすいというか、落ち着いて聞けるというか、そういった一面があって、まあ、それは機能的な制限もあるんですけど、それが一種の文化となってて僕はすごく好きだったりするんですよね。で、このラジオトーク、先ほど最初の方にも話した通り、ライブ配信が最近、生放送が最近追加されて、そっちに力を入れてるみたいなんです、運営の方々は。でもライブ配信はそこまでまだ盛り上がってないというところで、もしラジオ配信アプリ始めたいなとか、ラジオがすごく好きでやりたいなと思ってる方は、ライブ配信、これめちゃめちゃ狙いどころですね。正直言ってラジオトークのユーザーの人たち全部かっぱらうぐらいの気持ちで生放送し続けたら、ものすごいファンがつくと思います。なんだろう、ラジオトーク界で収録投稿ではなくてライブ配信で1位になってたら、この人なんなんやろっていう感じでユーザーの人たちが気になって聞きに来ると思うので、ものすごくファンの人も認知も高まる、すごいね。ポッドキャスト配信者の人で生放送とかしたことない人とか、ラジオ配信アプリ使ったことないよっていう人たちは、ラジオトークの生配信、これめちゃめちゃ狙いどころですね。正直言って僕はしないですけど、もしおすすめするんだったら、いや、ラジオトークの生放送、これ今一番やるべきことだみたいな感じでおすすめすると思います。皆さんよければぜひともラジオトーク入れてみてください。そんな感じでこのチャンネルの内容良かったり気になった方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わりたいと思います。コーニーでした。ありがとうございました。